急行戦も今日で4日目。本日から始まった新人戦は現在スピードシューティング予選が行われています。
なんだこれは。空中に嫌いでも仕掛けてるのか。
こんな魔法見たことない。
しおり、今のどういう戦法かわかる？
ええ、おそらく北山選手はフィールドをいくつかに区分してクレイが飛来したエリアに対して振動魔法を発動させている。
あなたと対戦したらどうなるかしら。
そうね、この戦法から言って北山選手は細かな範囲指定が苦手。
準々決勝以降は2種のクレイが飛び交う対戦方式。そこではより高い精度の魔法が要求される。
パーフェクト。そこは私のテリトリー。演算能力を駆使すれば彼女の魔法は無効化できるわ。第一高校の北山さんですね。
こんにちは。
第三高校の加納しおりです。
はじめまして。
大変良い腕をされていますね。準決勝で対戦するのが楽しみです。
そっか、そこまでは絶対負けないってことなんだね。わかった、私も準決勝楽しみにしてるよ。
見ていて、アイリ。あなたの期待は決して裏切らない。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
セカンダリクリア、ターシャリコレクト。
何これ。一つ目のクレイを破壊するのは振動魔法として、どうして次々と他のクレイにその破片が飛ぶの。
移動魔法かな。
あれだけの破片を把握してそれぞれ移動させてるっていうの。移動する物体の位置の把握だって難しいのに、一瞬でそれぞれの破片の動きに対応するなんて、スーパーコンピューターでもなければ無理だよ。まさかそれをやってるの。
さらに精度が上がっているようね。やはり私の目に狂いはなかったわ。あなたはもっと上に行ける才能を持っている。私と同じ景色を見てみたくない？しおりは 金沢魔法理学研究所で持ち前の空間把握能力と演算能力に磨きをかけたクリア。その結果、見たものを瞬時に数式化し魔法に応用する特別な目を手に入れた。しおりには全て予測できている。ランダムの様子に見える全ての粒子の奇跡が、誰にも真似できないしおりだけの魔法。それはスーパーコンピューターをも凌駕する演算能力を駆使した美しい数式の旋律、アリスマティックチェイン。
北山選手の準々決勝での使用魔法を解析した。自分のクレイを狙いやすくするため、空間に対する自分のクレイの密度を高める収束魔法をかけているんだね。このように相手のクレイはその反動で軌道を変えられ、得点が伸びなかった。知っての通り、彼女が使うこの特化型 CAD に格納できる軌道式は最大9つ。北山選手はそれらを使い分けているから、相手選手も惑わされていたんだね。だが君ならその9つ全てに対応できるだろう。
軌道が揃わされてる。雫の必勝パターンだよ。
いえ、違う。あれは
軌道が逸れても連鎖が続いてる。雫の魔法を覆したってこと。
雫もすごいけど、それ以上に加納選手が点数を伸ばしてる。
そんな、
北山雫、世界的に高名な魔法師の母と資産家の父を持ち、そのバックアップを受けて魔法の才能を開花させている。私とはまるで正反対。数字落ちしてすさんだ家、喧嘩が絶えない両親、何もかも捨ててしまいたいと思っていたあの時。あの手が私を光の中へ導いた。あの手を取った時、私は決めた。もう二度とあんなところには戻らない。愛理と一緒に勝利に向かって進むだけよ。これはまずそうな雰囲気ね。
うん、雫、大丈夫よ。ほのか、雫の担当技術者を誰だと思っているの。お兄様が対策を考えていないはずがないわ。
おかしい、予想以上に疲労している。アリスマティックチェインがいくら消耗しやすい魔法だとしても、北山選手の戦法をシミュレートして最適に調整しているはずなのに、なぜ。まさか。
まずいな、ジョージ。
ああ、北山選手の CAD、 あれはおそらく汎用型だ。
予想通り特化型と思い込んで作戦を立ててきたな。残念だが、あれはドイツで発表されたばかりの照準付き汎用型 CAD。 格納された軌道式の数は99。それら全てに対策されていないのであれば、
私の勝ち。外した。
不活だった。あれだけの軌道式は特化型に収まる数じゃない。
だが準々決勝で展開された魔法の出力規模は限定されていた。わざと少ない軌道式で戦ってたっていうのか。
そう、おそらく誤認させるための作戦だったんだ。特化型だと思わせて9つの軌道式にだけ対応させるために。
だが実際の軌道式は99。完全なオーバーワークだ。こんな作戦を立てて次世代汎用型 CAD を用意したやつがいる。
一方で特化型だと見まごうばかりの魔法の発動速度は、選手自身の魔法力がなければ成り立たない。本人の特性を生かした唯一無二の策。一高はこんなすごい技術者を隠していたのか。
今の可能は意識しないままテニスでコートの端から端まで常に走らされている状態。そろそろ限界だ。
私は こんなところで立ち止まるわけにはいかない。私は、いや、もうあそこには戻らない。戻りたくない。私は愛理と。
勝者、第一高校北山雫選手、決勝進出だ。女子スピードシューティング新人戦、最終結果はご覧の通りです。
予想以上に一高が得点を伸ばしている。
さすがにスピードシューティング女子の上位独占は予想もできなかった。
優勝確実なはずの加納さんが4位で終わったのは痛かったわね。
しおり、3位決定戦は普段のあなたなら苦もなく勝てる相手だったのに、あんなありえないミスを連発するなんて。
加納と北山選手に実力差はなかった。僕とまさきはあの試合を見て一つの結論に行き着いた。
ああ、一高の勝利はまぐれじゃない。 CAD の性能を 2,3 世代引き上げる化け物のような技術者がついている。
すごいじゃない、快挙よこれは。一高が3位まで独占なんて。
選手が頑張ったからですよ。
それもあるけど、達也さんの力が大きいってみんな分かってるよ。
うん、自分がここまで来るなんて思ってもみませんでした。
芝君には感謝してるよ。
私の魔法アクティブエアマインも達也さんがいなかったら完成しなかった。ありがとう。
俺はエンジニアとしてやるべきことをしただけだ。
もうご謙遜。
そういえばアクティブエアマインはあの魔法大全インデックスに登録されるんだよね。達也さんの考案した魔法として。本当に？
うん。
ああ、名声がますます高まっちゃうわね。
困るな、うちの秘密兵器なのに。
いえ、アクティブエアマインは北山さんの名前で登録しています。
謙遜も行き過ぎると嫌味だぞ。
いえ、謙遜では。俺は自分が作った魔法を自分で使用できないという無様を晒したくないだけですよ。
しおり、いるでしょ。開けて。
あれは私の心の弱さ。私の弱さがあの敗北を招いてしまった。愛理のためにも負けるわけにはいかなかったのに。
私はもうダメ。情けないこと言わないで。あなたは私が認めたの。あなた自身のその輝きを。あなた自身がそれを信じないでどうするの。
やれやれ、あれではわしのお払いも効きそうにないの。
あんなしおり初めて。このままだと代役を立てることになるかも。
いや、それは大丈夫じゃろ。根拠はわしの直感じゃ。
そうね、瞳子の直感ならきっとその通り。
うむ。
さあ、バトルボードは女子の新人戦が始まりました。
もうすぐ始まるよ。午前は雫の試合に集中してたから考えないでいられたけど、今になって急に緊張してきた。
お主。
誰？
何をそんなに緊張しておるのじゃ。
この子確か参考の偵察。まさか妨害工作。そういえば渡辺先輩の事故もまだ原因が分かってない。
心配せんでもよい、事故は起きぬよ。
え、私声出してた。
緊張することはない。お主の実力を出せば予選など余裕じゃろうて。
どうして。
ちょっと人の子を元気づけたい気分だったのじゃ。ではの
ー。え、何だったんだろう。でも少し気が楽になったかな。
ほのか。
あ、達也さん。
彼女は知り合いか。
いえ、ちょっと喋っただけですけど。参考の人ですよね。
ああ、
彼女はバトルボード新人戦の優勝候補、第三高校のつくしいん塔子だ。
水の上はわしの領域じゃ。道を譲るがよいさ。
これはあの子の魔法。
つくしいん家は神道系古式魔法を受け継ぐ家系で、そのルーツは神道の大家白川家に行き着くそうだ。
白川。
そう、その名の通り水に属する魔法を得意としている。
楽しいな。
ゴー藤井選手、圧倒的1位で予選通過目。
すごい、こんな魔法って。
大丈夫だ、恐れることはない。確かに強力な選手だが、ほのかだって決して引けを取っていない。思い出せ、今日までの特訓を。
達也さん。みんな燃えてるな。みゆきは生徒会が忙しそうだけど、ちゃんと練習できてるのかな。やっぱり達也さんと。
お任せします、お兄様。
みゆきの体のことは隅々まで知っているからね。
ああ、気持ちいい。
なし、今のなし。
ずいぶん練習に精が出ているな。
え、達也さん。
すまん。驚かせてしまったお詫びに、何か俺にしてほしいことはあるか。
え、達也さんにしてほしいこと。
お任せします、達也さん。
ほのか。
違うから、そこから離れて。私の妄想。
不安なんです、私なんかが休校生に出るなんて。私は雫ほど魔法術技がうまくないし、きっと他校の選手はすごい人ばかりだろうし。
なるほどな。それならバトルボード初戦のスタート時にこの魔法を使用する。
え、最初に光魔法。
これまで光の魔法で妨害に成功した選手はいない。だがほのかにならできる。
え、
この魔法はほのかの光魔法に対する特性から生まれた、ほのかだけの魔法だ。誇っていい。
私だけの魔法。
よし、大丈夫。オンユアマン。
競技の出場選手をお知らせします。
しおり、明日のアイスピラーズブレイク、このままのあなたは出場させられない。必死で練習したチームメイトの顔に泥を塗るようなものだもの。だから代役を立てることにしたわ。
そう。
これが最後よ。もしあなたが出場できるというなら、明日の朝6時までに作戦テントに来なさい。その必要はない。私はもうダメだもの。失望したわ。勝手になさい。
これでいい。愛理が求めていたのは、一色の家にふさわしい才能ある仲間。才能のない私は必要ない。
しおり、
ちょっといいかな。
水尾先輩、すみません、ご迷惑を。
大丈夫だよ。それより愛理のことだけど、
もう私とは。
あの子とは中学からの付き合いだよね。リーブレペの試合で。
申し訳ないです。私を見出して引き上げてくれたのに。
引き上げられたのは愛理も同じだよ。愛理とは家の付き合いで小さい頃からの知り合いでね、一色家としてのプライドと周りからかけ離れた実力もあって、あの子はずっと孤高を貫いていた。だけどあなたと出会って初めて切磋琢磨できる仲間を得たって喜んでた。あんないい顔した愛理初めて見たよ。仲間としおりと競い合えたことが今の愛理を形作っているんだ。愛理はね、素直に言えないだけ。どれだけあなたを心配しているか。もっと早く代役を立てることもできたのに、そうしなかったのはなぜなのか。もう自分でも気づいてるんだろう。一度負けたぐらいで諦めるような魔法師は大成しないよ。大事なのは心が負けないこと。
心。
愛理は一の家系で一番になれないことで諦めたりはしてないだろう。だからきっと彼女は大きくなれる。
先輩、
私に言えることはこれだけ。
遅かったわね。心配かけてごめんなさい。もう大丈夫よ。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。